政友会、中村誠議員、山本義弘議員、田中正弘議員、松本和孝議員、野呂和夫議員、坂口秀夫議員、市野幸男議員、堀端治議員、米倉義親議員、松阪市政20周年に際しての政策を問う。項目は13あります。1、松阪市政20周年を見据えて。質問、令和7年1月1日で市政20周年を迎えるが、様々な行政手法及び組織運営に関し見直す時点であると考える。一策として、地域振興局の在り方や組織の再編成についても検討が必要ではないか。答え、昨年本庁舎と地域振興局をテレビ電話方式でつなぐ遠距離窓口システムを導入し、税務職員配置を見直した。3月18日より、中里、蒲田、波瀬の各郵便局において、証明書や行政手続きの取り扱いを開始するなど、新しい公、公を行っている。職員の働き方自体も変化させ、福祉丸ごと相談室のような新しいニーズも生まれていることから、組織の在り方や地域振興局の在り方も検討していく。写真、市政20周年松阪市役所。写真終わり。2、市の財政運営の方向性はいかに。質問、今後、合併特例事業債の活用がなくなり、現時点ではそれに代わる財源はなく、未来投資基金40億円の全額活用も令和9年度からと聞く。財源確保と並行して経費削減も図る必要もある。見解は。答え、今後厳しい財政運営を行わざるを得ないことが予想される。合併特例事業債が令和6年度で終了することに加え、義務的経費増が予想される。収入面では補助金の活用、未利用地の売却や活用、企業誘致、産業活性化策の強化等に努める。一方では、歳出の抑制と最適化を図るため、DX や GX、および施設マネジメント推進の取り組み、投資的経費については、各補助金や記載等を有効活用していく。音訳者中、DX はデジタル技術を活用し、ビジネスを変革する活動。GX は、エネルギーの転換による変革。中、終わり。3、松阪市の防災対策。質問、住民による共助がしっかりと連携が取れないことを課題としているが、市民の足元に目が届くようどうしていくのか。答え、住民の共助体制、社会的弱者、要配慮者の支援などが課題であり、発災時に地域住民が連携して要配慮者に寄り添っていただける地域づくりが必要。市では防災意識の向上を目指して支援に努めている。質問、小中学校の体育館は避難所となるが、夏場に南海トラフ地震が起きると、エアコンのない体育館では熱中症や体調不良の患者が出てしまう。体育館にエアコン設置の考えはあるのか。答え、南海トラフ地震が発生した場合、多くの避難者が体育館を使用する。避難者の健康面を考慮する観点から、国や県、他市の動向を注視していきたい。意見、2016年4月の熊本地震後、すぐに暑い夏が来て、各避難所で熱中症患者が出たため、急遽避難所にエアコンが設置された。広域の南海トラフ地震では、避難所にすぐにエアコンを設置するのは難しい。 早急に体育館へエアコンの設置をお願いしたい。写真、小学校体育館に設置されたエアコン室外機、熊本。写真終わり。4、能登地震の被害から考えた松阪市の上水道は大丈夫か？質問、上水道の基幹耐震工事が 38.5%。耐震化を早く進める必要があると思う。あまり予算が増えていないが、見解は？答え、耐震化工事の重要性については認識している。一方で、更新費用にかかる財源は、主に企業債と料金収入で賄っており、料金収入が減少する中、更新費用を増額すると、水道経営を圧迫することから、限られた財源で事業を進めている。5、市における危機管理において、特命理事は一人で良いのか？質問、事件とされる事案が発生した場合、緊急を要する事案は複数件同時に起こることもある。一人部署の体制での今の状態をどう考えるのか？答え、危機管理特命理事の体制を作るまでは、市の危機管理体制は全くなっていなかったと思う。この形になり、スムーズに危機管理事案が処理できるようになった。複数体制より一人に集中させた方が効率的である。全職員、全部長が対策員となり、大きいこと小さいことを含め、差配ができる体制を作っていくことが重要である。6、患者の同意が確認できない選定療養費の請求はできるのか？質問、一人暮らしの老人が倒れていて運ばれ、意識確認はできない場合も請求となるのか？答え、いろんなケースが考えられる。産病院が基本的に同調する必要があり、今後いろいろと検討していきたい。7、コミュニティセンター化の進捗は？質問、令和6年度指定管理者を目指す住民自治協議会は2地区、コミュニティセンター化の準備をされている住民自治協議会は0。なぜ多くの住民自治協議会の手が上がらないのか、その打開策は？答え、次年度から3つのモデル地区が運営を行っていく中で、より多くの検証を行い、情報共有を行い、令和8年度から多くの地域が管理運営するコミュニティセンターに向け支援をしていきたい。質問、令和8年度よりコミュニティセンターに移行することが決定された。市直営に移行した場合、行政事務の見直し、市が管理運営を行う。職員体制を検討するとどうなるのか？答え、松阪公民館ほか4館を除く公民館の廃止を行い、コミュニティセンターに移行し、市が管理運営を行う。市直営のセンターは、市職員が管理し、運営方法が決まれば説明を行いたい。写真、徳和コミュニティセンター。写真終わり。8、学校を取り巻く組織再編。質問、PTA 非加入現象等による新しい保護者組織のあり方についての見解は？答え、時代の変化に伴い、価値観や働き方の多様性によって PTA のあり方を模索していく必要がある。質問、令和6年度中に全学校にコミュニティスクールが導入されるが進捗は？答え、令和6年度には 100% となる予定。質問、 CSPTA 育成会ボランティアのそれぞれの組織の立ち位置は？答え、一体的、総合的に構築していく必要がある。 それぞれの強みを生かし、取り組みを行っていただいている。意見、将来的に同じ目的を持った組織の再編が必要。行政の御尽力を期待する。写真、蒲田中学校コミュニティスクール。写真終わり。9、公共施設マネジメントの今後の展開。質問、公共施設マネジメントを実践していく上で、公共施設等総合管理計画が策定され、令和4年改定されているが、今回の改定のポイントは？答え、公共施設等適正管理推進事業債を活用するためには、総合管理計画が必須要件であった。今後の基本的な方針、財務書類等の活用など、カーボンニュートラルの実現を新たに加えた。質問、松阪市のトータル削減目標540億円から、令和4年度で約80億円削減された。今後30年間で、いかにして460億円を削減していくのか。答え、公共施設等を廃止し、LED 化による電気料金の削減や、民間委託の導入、PPP や PFI などの導入検討も含め、様々な手法で削減に取り組んでいく。音訳者中、PPP は官民連携、PFI はその代表的手法。中、終わり。10、松阪駅西開発の進展状況は？質問、目標年次計画をおおむね10年とし、商業施設を誘致し、行政窓口機能の充実に加え、市民活動ができる場を整備するとなっている。その中で、コロナ禍の3年、経済の回復期である今年度の進展は困難であったと認識するが、現状は。答え、新型コロナウイルス感染症拡大、建設資材等の高騰により、昨年度は事業者募集時期を見直した。令和5年度は、事業者へのアンケート調査及び事業予定地の確定測量を実施し、今後、測量業務の成果を用いて事業者へのサウンディング調査を実施する。質問、今回実施したアンケートの結果は？答え、令和6年1月下旬から2月上旬にかけて、総合建設業9社に対し、行政への要望等、事業用地の規模、範囲等を伺った。うち6社から回答があり、今後公募するにあたり詳細内容については回答できないが、すべての事業者が現在の社会情勢による影響はあるとの回答があった。質問、公募に向けて市民から出された提案をどのように反映していくのか。答え、気軽に滞在、つながる、町のにぎわい発信源を公募条件のメインテーマとして進める。第一募集では、概略提案を行い、選定された事業者との対話を経て、本提案である二次募集での選定となる。11、農業維持振興の進め方。質問、松阪市の農業を将来にわたってどのように維持し、また振興していくのか。答え、農業の維持・振興に向けた基本的な考えとして、地域農業を支えていく担い手と農地の確保が重要であると考える。地域計画を市町村が策定することとなり、概要としては、将来的に耕作する農地を定め、担い手がより計画的に農業経営を行ってもらうための計画である。各地域の担い手や地域住民の方々と農業の将来像について協議を行うことが条件であることから、担い手や 地域の意向を反映しながら、各地域の実情に応じた農業振興に努めたい。12、投票率向上を目指して。質問、若者の投票率の低さが問題となっている。その要因について、その親世代の意識が薄いからではないかとの意見もある。世代の意識を高めてもらうため、町別投票数を公表してはどうか。答え、町ごとになると投票の秘密を犯すことにつながる。松阪市では投票区ごとに集計し、ホームページで周知している。13、地域活動の担い手育成。質問、地域の担い手問題で市が行っていることは。答え、コミュニティセンター化は対策の一つ。質問、松阪市内に青年団組織とか保存会等で活動している組織は何箇所あるか。答え、4団体、保存会は19団体である。質問、各地域に青年団もしくはそれに準ずる組織を年間活動費的な補助金を充てて結成を促すことができれば、少しでも担い手不足の解消につながるのでは。答え、住民自治協議会に地域づくりを行うための交付金を交付している。各地域で協議の上、解消してほしい。意見、様々な担い手が不足し、幅広い感覚で担い手を作ることは急務だと感じる。地域のことは地域で考えることは当たり前のことだが、行政としての角度からも調査研究をし、前向きに考えてほしい。写真、青年団地域活動、観光踊り。写真終わり。